きの言葉。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはその者なり。我らはその民、その牧の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、そのまことよろずよに及ぶべければなり。正英539番を賛美いたします。 日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもの。このたわざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて火の実を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に反映しつつ、主の再び来たる賜物を待ち望む。我らは固く信じ、日本の聖母と共に父と信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえ、賢しくおりきたりて、生けるものと死ねるものとをさまきたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。三栄の556番を賛美いたします。新しき歌を主に迎えて、 聖書を朗読いたします。新約聖書使徒行伝第11章19節から26節までを朗読いたします。新約聖書の200ページをお開きください。新約聖書200ページ使徒行伝第11章19節から26節まで。さてステパノのことで起こった迫害のために散らされた人々はフィニケ、クプロ、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語っていなかった。ところがその中に数人のクロ人とクレネ人がいて、アンテオケに行ってからギリシャ人にも呼びかけ、主イエスを述べ伝えていた。そして主の御手が彼らと共にあったため、信じて主に帰依する者の数が多かった。この噂がエルサレムにある教会に伝わってきたので、教会はバルナバをアンテオケに使わした。彼はそこについて神の恵みを見て喜び、主に対する信仰を揺るがない心で持ち続けるようにとみんなのものを励ました。彼は聖霊と信仰とに満ちた立派な人であったからである。こうして主に加わる人々が大勢になった。そこでバルナバはサウロを探しにタルソへ出かけていき、彼を見つけた上、アンテオケに連れて帰った。二人は丸一年、ともどもに教会で集まりをし、大勢の人々を教えた。このアンテオケで初めて、弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。国会人。
我らの作り主、また甘い主なる神よ、あなたの御前に我らは兄弟姉妹たちと共に集まり、心より皆に栄光のありますように祈ります。我らはあなたと御恵みが共にいてくださらなければ全ては虚しいと信じています。また我らの健康も知識も他に及ぼす影響力も持ち物も皆すべて我らのものではなく、あなたの恵みにより賜ったものでありますから、あなたのご栄光のために捧げさせてください。主よ、今朝も御前にありまして、愛する兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞ御恵みがその生活の上に回りますように、やめる人々を顧みてください。またこの教会のあります地域社会のためにもあなたの御恵みを祈ります。また教会学校、幼稚園の子どもたちとその家庭の上にも御恵みが豊かにありますように祈ります。今朝は北海道の月山教会のために祈ることを許されております。どうぞその教会の宣教の上に、牧者はじめ教会の兄弟姉妹たちの上に、あなたのお帰りが豊かにありますように切に祈ります。どうぞ今日御前にあります我らに、ご自身を世のすべての人々の贖いのために捧げられた、また我らを極みまで愛してくださいました主イエスの御業を歩み、我らを自ら愛するとともに他の人をも愛する実践をするものとならせてください。尊い祭り 主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前に捧げます。
アーメン。賛美歌240番を賛美いたします。
自覚のあるクリスチャンに私たちはどうして なれるのか、また自覚のあるクリスチャンでなければいけないのではないかと考えさされるのである。キリスト教のことを大変合理化して自分の理屈に合うように、作り直して信じておるところの人々もあります。あるいは、儀式、ほとんど礼拝というのは儀式であって、そうして、儀式を正確にやっておりさえすれば、自分はクリスチャンである、それに参加をしておればクリスチャンである、こういうふうに考えている人もある。かといって非常に強烈的なクリスチャンというのがありまして、もうお祈りをしているうちに訳がわからないような言葉を語り出すというふうな、多少覆い文化といっては語弊があるかもしれませんが、そのようなキリスト信者もあります。ブラジルに参りますと大きな教会があって、その教会はそういう派の教会でありまして、2万5000人も人が集まって、もう説教の準備なんていうことは牧師はいたしませんで、出任せに喋ります。そうすると大衆はそれに応じて、もうまるで、お盆をひっくり返したように大騒ぎになる、こういうふうな教会もありまして、そういうふうにしなければ信仰がないと思っておる人々もありますが、私たちはそのどれでもないと考えておるのであります。それから人によっては高い道徳的標準をしっかりと持っておるので、持って、そうして誰から見てもあの人は立派な人だと言われるような人が世の中にはあります。神様がいらっしゃるとあなたは信じますかって言ったら、それは神様はいらっしゃらないはずはないから、やっぱり信じておりますと程度で、この程度のお方でしたら、これはクリスチャンとは申さない。そういう立派な人も世の中にはたくさんあります。それから、私はもっと簡単に、私は、例えば上風教会の教会員でありますからクリスチャンであります。こういう人もあります。これ自覚のあるクリスチャンということができるでありましょうか。また、他人からクリスチャンと認められているが、私たちの生活を見て本当にクリスチャンというのにふさわしいと考えているかというのが一番大切なことであるということに気がつきます。他の方もそういうふうに考えてください。それで、あの人があのように柔和で平和な思いを持っていられるのは、またあの人があんなに自由に考えて行動できる、あの人が他の人のためにあのように献身的に考えて行って、こういうことがキリスト信者には欲しいと思うんですね。私たちの生活にそういうことが望ましい。世間の人の判断は第一のことではありません。とにかく自分がキリストのしもべであると思って生きているかということが大事なことであります。このアンテオ家の教会において初めてクリスチャンと人々が呼ばれたということは、必ずしも、あれは立派だというのでそういうふうに人々が呼んだのではありませんし、自ら私たちはクリスチャンですと言ったのでもないと思いますね。というのは、少しこれは 抽象的な、いわゆる嘲笑うような気分がそこに入っておりまして、あの連中はあの十字架で処刑されたガリラ人の弟子だよという意味で、ああ、あれはキリストキリストと言ってるが、あれはキリストの輩だというのでクリスチャンというふうに言われたのであろうと思います。しかしながらその人々はイエスのご生涯とお言葉と、それから十字架の死と復活、いろいろなことを信じて、ことに重大なこの福音、これは福音であると信じて人々に宣教してやまなかった、自分の立場から批判をする人もあったけれども、また理解に苦しむという人もあったかもわからないけれども、この人々は書き留められたところの弟子たちの文章、キリストについての記録である、キリストのお言葉が書き残されたところの者たち、弟子たちの口から口で言い伝えられたところのものを信じて、キリストは十字架にかかり復活して永遠に主となりたもうて、私たちの人生と永遠の命の保証になっていてください、固く信じて生活したことが次第に波紋を抱いて、信仰に生きるところの人々の心を打っていた、これが当時のキリスト信者の在り方だと思います。そのためには迫害を受けることをも恐れなかった。そうして彼らは集まりをすることもやめなかった。深められた強固に、なところで心の自由を持ったところの罪より解放されているというところの信者が生まれたのであります。そこでキリスト信者、クリスチャンという意味を考えてみますと、第一に救われていなければならない、生き方が変わっていなければならない、こう考えます。イエス・キリストと全然関係のないクリスチャンというのがあります。イエス・キリストと申しましても、御言葉を述べ伝え、十字架にかかって我らの罪をあがない、復活をして永遠に生きていられるというところのイエス・キリストと無関係、そういうことはなくてもいいんだというふうな人をクリスチャンとは申します。そのイエス・キリストによって私は罪から、もう心の外から罪から解放されて、誠の命に生きるものとなることができました、こういうのであります。主イエスはヨハネ3章の7節のところに、ヨハネ福音書の3章7節のところで、ニコデモに対してあなたは生まれ変わらなければならない、こう言っていらっしゃるため、心の生まれ変わりのないところのクリスチャンはないわけであります。それを、改心と申すのであります、あるいは転心と言っても構わないと思うのであります。神について今まで考えもしなかったものが神を大阪に考えるようになった、いい加減な神を理解しておったものが神について聖書的な理解を持つようになった。罪についても私たちは罪というものは変なものだと考えておったのことで、誠に私は罪人であったという自己認識を持つように変わった。したがって 自分についても今まで見ておったことと変わってくるし、同時に自分が変われば他人も変わる。そういうふうな経験、心と考えと物の見方が変わってくるということが必要なんではありませんでしょうか。使徒行伝の20章の19節以下を読んでみますと、私は新共同訳で読みますが、ほとんど同じでありますから、どうぞ皆さん普通の聖書でお読みください。使徒行伝の20章の19節、この身に降りかかって、これはパウロがエペソの人々といわゆる今生の別れをするときに言った言葉であります。この身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えていきました。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも、すなわち世界中の人々に力強く証ししてきたのです。これがパウロが言っておる自分をクリスチャンという意識はこういうものであるということを表しておるのである。それでイエス・キリストによる救いを私たちは福音というのでありますが、それに応じて信仰の決断をして改心すれば、神の霊が、霊というと皆さん、なんかこう漠然としているようなお考えになりますが、神の指導力と言っても構いません。神の指導力がその人のうちに働いて、その人の心の底に新しく生まれ変わった奇跡を起こすのであります。それで信者は、信者となる者は神の子となり、また新しく心を創造されたところのものになるというのが改心であります。あるいはそれを新生、新しく生まれるということもできると思います。新生はキリストの姿に似たものへの出発であります。それからキリストの姿に向かって成長し発展していくことが可能となるのであります。その時には私たちは休んじて安心をして自分をキリストにお委ねする、方向転換をする、この経験なしには私たちはキリスト信者であるとは言えないと思うのである。大変難しいことを申し上げているようですけれども、そうではありません。ご自身の心の切り替えが神の導きによってできるのである。その次の問題を考えてみます。英語の言葉で日本語になかなか訳しにくい言葉にサレンダーというのがあります。サレンダーという言葉は降参するという言葉であります。それで降参をするということは、例えば、戦のことを考えてみると、降参するときにはもう自分の身を投げ出して、そうしてこれからの私の命はあなたにお預けいたします、どうぞあなたのお気の向くままにしてください。いわゆる昔の難しい言葉で言えば、生殺与奪の権をあなたに差し上げます、生かすも殺すもあなたのお考え通りです。これがいわゆる降参である。それでイエス・キリスト自身がこのことを私たちに 出しておいてください。ルカ福音書22章の42節のところに、キリストが最後に捕らえられる前にゲッセマネの園でお祈りをなさっていらっしゃる。父を御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください、こう祈っております。これは私たちの神に祈る祈りの鍵であります。どんなことをも主の御名によって私たちは祈ってもいいけれども、最後の決断は私が自分で都合のいいようにということをお願いするのでなくて、あなたにとってそれが最善であるようにどうぞ私をお導きください。あなたの最善の中に私もお願いします。聖書ともに私たちはこう祈ることが、これがいわゆる降参である。神への降参、人間に降参はしないが神には降参する。イエス・キリストは弟子たちを呼ばれた時に、私についてきなさい、こう言われました。ルカ福音書の5章の10節11節にそのことが書いてあります。でその時にキリストの言われたお言葉は、漁師たちで後のペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブ、ヨハネとこういうふうな人々にキリストが言われたのでありますが、私についてきなさい、そうすれば人間を取るものにすると、こういうふうに言っていられます。これを時々印象いたしますが、長い訳の聖書で見ると生きながら捕らえると書いてあります。今までは漁師で、取った魚は死んでしまったけれども、これからあなた方が捕まえるのは人間だ、その人間はこれから生きている、そういうこの人間を神のために生け捕りにするという、その信仰を持って私についてきなさい、こうキリストは言っていらっしゃるのであります。そこで彼らは直ちに網も捨てて主に従う。それから彼らの新しい人生の旅が始まる。そして彼らはクリスチャンと呼ばれる。こういうわけであります。改心したところの者は洗礼を受けるというのは、キリストと自分は一つにつながったという信仰の告白である。洗礼というのはただ形だけのことではありません。洗礼を受けたからもう大丈夫だというようなことはありません。洗礼を受けるということは、それから自分の生活が始まりますという一つの生命である。それでキリストとの新しい関係が始まって、目に見える信仰の表明をすることが洗礼を受けるということであります。それでキリストご自身の認められるところに従い、訓練を、信仰の訓練を受けて、まことのクリスチャンとなるためには、私たちは生ける主なるキリストの導きを受けるのでありますが、それをもっと分かりやすく言えば、キリストは人たちの、キリストに生きる人たち、またキリストに生きた人々に御言葉を持って導いていらっしゃる。言い換えれば、現在の私たちに対しては聖書の言葉によって導かれる必要はあります。私たちはこれをキリストの生きた言葉であると考えております。聖書にもないような神の導きがあるかという問題がここに出てくるわけです。私たちは聖書はの中にあるキリストの言葉はキリストの言葉である、 人たちが言っておる信仰の言葉も神が与えられた言葉であると信じて、私たちはその御言葉に身を任せている、こういうわけであります。ところが世の中には神の声を聞いたということを言って聖書の言葉に反するような信仰を唱えるところの人々があります。これは私は正しいキリスト信仰であるとは考えないのであります。またこの御言葉が家庭において社会にもビジネスにも人生のあらゆるところで生かされるように祈り実践するのは私たちの信仰の証であります。そこでキリスト信者の奉仕の技ということをお詫びに考えてみたいと思います。イエス・キリストは私の父は今もなお働いておいでになる、だから私も働くのだ、こう主は言われております。ヨハネ5章の17節にあります。また私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない、こう言っております。まだ日のあるうちに神の技を私たちはしなければならない。使徒行伝の10章の38節を見ますと、弟子たちがイエスのことについて言っておりまして、イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たち全てを癒されたのです、こういうふうに言っております。神のために何かをして生きている、こういうことがこのところに書いてある。イエスご自身はもう宣教のためにあまねく巡って良いことを人々のためにし、多くの人々をお助けになった。しかもこれをいい加減にしないで、まだ日のあるうちにという言葉がここにありますしですね、今の時のある間にと書いてあるところも聖書にはあります。今という時のある間に私たちは何かを神のためにしましょうという決意のあるところのものがキリスト信仰。クリスチャンは教会が始まって以来この世の中において、そんな場合にも黙々として人々のために働いてまいりました。今日でもそれゆえに私たちの信仰は生かされております。これからもそうであります。これから世間は良くなるようには私は感じておりません。しかしながらその中にあっても、神の御名のために奉仕をするのはクリスチャンの務めである。そのことがこの世の中を滅びから助けていくところの保証であると私たちは信じておるのであります。こういうことを申し上げたら、誰が一体これを完全にすることができるであろう。イエス・キリストに近づいていくというけれども、近づいていったと思ったらキリストはもっと遠くにあるように思われるがどうだと言って言われますが、私もそのように感じます。パウロは、私はすでにこれを達したとは考えていない、もう身を伸ばしてそれに到達、ゴールに到達しようと思って懸命にかけていると、ピリピリ人への手紙の3章に言っております。これが私たちの、パウロでさえそうでありますか、私たちの心である。不完全な私たちでありますけれども、ひたすらにそのことを願って生きて働こうというところのものをこそ神はクリスチャンと呼んでくださるである。そのもののためにはあらゆる恵みを備えて導いてくださると私たちは信じています。祈りましょう。天のおられる神よ、 あなたは大きな恵みを持って私たちの生活を包み、日々の生活を私たちの知らないうちにも導いておいてくださいます。私たちがしばしば至らない時に、あなたは私たちのために悲しみたまえ、また私たちがあなたを見上げます時に、あなたは喜びを持って私たちをお受け入れくださいますことを感謝を申し上げます。今日まで私たちはあなたの大きな恵みに支えられてこの生活を歩いてまいりました。これからも皆のご栄光のために歩くことができるものに、あなたの恩があれにと、あなたの上への力を持ってお導きくださるようにお願いいたします。たまにうちにあります教会の愛する兄弟姉妹たち、年老いて弱っておるところの人々の上にも、またこれからあなたの道を求めつつある若い兄弟姉妹たちの上に、主よどうぞあなたの最善の導きを与えくださいますように、とうとう今つる主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にされます。アーメン。第187番の賛美歌を歌いながら聖餐式を行います。聖餐に預かる方はどうぞ前にお進みいただきたいと思います。私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて居候のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めたいと思います。残念なことをしばらくいたしましょう。常に心より罪を悔い改めたものとこの者の側にお立ちくださいます。たって 私たちは信仰と真実と思ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉を聞きましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事のうち杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が食われる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。天の父よ、御子イエスキリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御名に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。主の招きの御言葉を聞きましょう。すべて重荷を負うて苦労しているものは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵みに深きことを味わいし、この賛美をします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは 私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなた方のために主は血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきである。私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主は血を流されたことを覚え、感謝を持ってくれる。